聖書詩編34編1から23節、テモテへの手紙1章12から17節。ダビデの詩。ダビデがアビメレクの前で狂気の人を装い追放された時に、どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主をたたえよ。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。喜びを持って生き、長生きして幸いを見ようと望む者は、舌を悪から、唇を偽りの言葉から遠ざけ、悪を避け、善を行い、平和を尋ね求め、追い求めよ。主は従う人に目を注ぎ、助けを求める叫びに耳を傾けてくださる。主は悪を行う者に御顔を向け、その名の記念を地上から絶たれる。主は助けを求める人の叫びを聞き、苦難から常に彼らを助け出される。主は打ち砕かれた心に近く言いまし、悔いる霊を救ってくださる。主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。主に逆らう者は災いに遭えば命を失い、主に従う人を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがなってくださる。主を酒どころとする人は罪に定められることがない。私を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝しています。この方が私を忠実なものとみなして務めにつかせてくださったからです。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていないとき知らずに行ったことなので、憐れみを受けました。そして私たちの主の恵みがキリストイエスによる信仰と愛とともにあふれるほど与えられました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。永遠の王、不滅で目に見えない唯一の神に誉れと栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。説教。神を恐れる人。主を恐れる人には何も欠けることがない。ただいまご一緒に聞きました詩編の言葉の中にありました。ここでの主を恐れる人は神を恐れる人とも言えます。恐れるというのは、恐怖するのと違いまして、神のもとにあるのを自覚して神のご意志に従うことです。 神に従いながら生きるわけですから、罪を嫌い、正しい行いをします。つまり、神を恐れる人は信仰者と同じです。まあ、私たちも神を恐れる人です。では、私たちは何も欠けることがないでしょうか。昨年お米が不足していたときに、私たちの家にはお米があふれていたでしょうか。まあ、そんなことはないわけで、私たちにも不足するものがあるわけです。だとしたら、何も欠けることがないというのは何を言おうとしているんでしょうか。この詩を書いた詩人は、貧しい人よと初めの方の三節で呼びかけています。共に主を讃えようというのです。彼も貧しい人でしたが、彼が賛美を呼びかけているのも貧しい人です。自分が神を賛美するだけでなくて、他の人にも賛美を求めます。貧しい人が皆で賛美するのを喜びます。貧しいのは財産を持っていないからでしたが、そのため神を頼りにするほかありませんでした。ですので貧しい人は神を信頼して生きる人、すなわち敬虔な信仰者を意味します。何かを願うときには頼りにする神に祈り求めます。ですから信仰者にとって祈りは欠かせません。詩人も神に祈ります。彼は神に祈り求めたときに神がお答えくださいましたので、脅かすものから常に救い出してくださったと言います。また呼び求める声を神がお聞きになりましたので、苦難から常に救ってくださったとも言います。この時詩人が何を祈り求めたのかわかりません。脅かすものは恐怖という意味ですから、身の危険を感じる出来事が何かあったのかもしれません。まあ、そうだとすれば命が守られるように祈ったはずです。まあ、ここで救い出すと訳された言葉は、何かから引き離すという意味を持っています。神が祈りにお答えになって、恐怖から引き離してくださったわけです。神は大事な何かを奪い返すようにして連れ去ります。神は信仰者を危険にさらしている者に対して実力行使で臨まれます。その間、信仰者は何もしません。神と一緒になって自分を恐怖に陥れている者と戦うとかはないわけです。まあ自分にはそんな力はないですし。神を頼りにするというのは神にお願いするばかりではなくて、自分の無力さを自覚することでもあるのだと思います。まあ、もう一つのですね、苦難から救ってくださったという方の救うという言葉は、これは先ほどの脅かすものから救い出したというのと別の言葉が使われています。訳すとほとんど見分けがつきませんけれども、言葉の意味はかなり違います。こちらの救うという言葉は、広くするとか十分にする、まあ、そういう意味の言葉が元になっています。神が祈りをお聞きになって、信仰者と苦難との間を広げてくださるわけです。苦難が信仰者に近づけないようになさいます。まあ、その結果、信仰者は苦難に取り囲まれていた中から解放されますので、苦難に悩まされずに済みます。まあ、こちらも先ほどと同じように信仰者は何もしません。神がなさるのを指を加えて見ているだけです。まあ、それと、ここで大事なのは、ここでは常に救われたと述べていることです。まあ、これは誤解しやすいんですけれども、祈るたびに救われたと言っているわけではありません。まあ、新しい翻訳の聖書では、ここをあらゆる恐怖から、あらゆる苦難から、まあ、そういうふうに訳しています。 つまりどんな恐怖でも、またどんな苦難でも、神は救うことがおできになるということです。ですから私たちが祈るときに、神にはこれは難しいかもしれないと忖度する必要はありません。神の力を小さく見積もってはいけないわけです。ということは、何でも祈っていいということです。ただし、祈ったことが何でも叶えられるわけではありません。私たちが祈った通りになさるかどうかは、神がお決めになります。私たちは神がお決めになるのを信頼するわけです。詩人も神を信頼しながら神に祈ってきたのだと思います。そして神が答えてくださった、呼び求める声をお聞きになったと述べていますので、神が祈りを聞いておられると確信したようです。これは信仰者にとって尊い経験です。もし恐怖や苦難からの救いを願うのであれば、その願いが叶えられるのを一番望むと思います。けれども祈りが聞かれるという経験もそれと同じくらい、いやもしかしたらそれ以上に大切かもしれません。祈っていると自分の祈りが聞かれていると思える時があるものです。聞いていただきたくて祈っているわけですけれども、聞いていただけるんだろうかと思う時もないわけではありません。ただ続けて祈っているうちに、たとえ願った通りにならないとしても、それまでとは違う何かが起きているということは、うすうすわかるものです。そして祈りが聞かれたと分かった時には、率直に申しましてびっくりします。神が働いておられるのが実感できるからかもしれません。なので神の存在がより近いものに思えてきます。神は生きておられ、信仰者をご覧になり、信仰者と共にいてくださると思えるわけです。そのことが神への恐れ、信仰をもたらします。詩人は祈りが聞かれた経験を通して、神への恐れを持つようになったのが、この箇所からわかります。神が自分にも目を留めてくださったと知ったとき、心も体も自然と神にひれ伏します。祈りを通して神を恐れることを知るのです。すでに恐れを知っていたとすれば、恐れを深くさせられます。こうして神を恐れる人になっていきます。ところで祈る以前に、自分は祈りを聞いていただけるようなものなのか、あるいは祈りを聞いていただけるような生き方をしているかと心配なさる方がいらっしゃるかもしれません。神にそっぽを向かれてしまったら、私たちがいくら祈ったとしても、それは独り言になってしまいます。今日ご一緒にテモテへの手紙の言葉にも聞きました。この手紙を書いたのはパウロという伝道者です。彼が書いた言葉によりますと、彼は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。恐るべきことに彼は神に敵対していたのです。詳しいことは使徒言行録に書かれていますけれども、彼はキリスト者になる前、ユダヤ教徒の一人として、キリスト者の殺害に賛成しました。またできたばかりの頃の教会を荒らしたり、キリスト者を捕らえて牢屋に送り込んできました。彼はユダヤ教徒でありながら、神を本当には知らなかったのです。それで手紙には、神への敵対行為は、信じていないときに知らずに行ったことなので、憐れみを受けたと書いています。信じていないというのはキリストを信じていなかったということです。それはキリストをお使わしになった神の御心を知らないことですので、 神を知っていたようでいて本当は知らなかったわけです。まあ、これでは神への恐れも持てません。だから神に敵対しても平気でいられました。しかしそのようなものが憐れみを受けたと申します。神への恐れも持たず敵対してきたような人間が神から憐れみを受けました。パウロが申します憐れみは、神に敵対してきた罪を許されたという意味です。これはキリストの十字架の死によって罪が許されたのを指しています。キリストに従う人たちを迫害してきたような人間が当のキリストによって許されたのを知らされました。それでキリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であると語ります。キリストは自分のような罪人でさえ救うために来られたのだというのです。キリストによる救いは神の憐れみによるというほかありません。キリストが十字架で救いの技をなさったのは、パウロが自分の罪を知らされるよりも前でした。彼がまだユダヤ教徒だった頃で、神を本当には知らなかった時です。当然自分の罪を悔い改めもしませんし、罪を許してくださいと祈りもしませんでした。祈りを聞いていただけるようなものではなかったのです。それなのに神は憐れんでくださって、キリストによって罪から救ってくださいました。救われるにふさわしい人間だから救われるんではありません。救われるのにふさわしくないんだけれども、救ってくださるわけです。まあ、これが神の憐れみでありまして、その憐れみを受けたと言っています。そういうわけですから、祈りを聞いていただけない者の祈りも、神の憐れみを受けて聞いてくださるということが起こります。私たちが祈りを聞いていただけるかどうかと心配する必要はありません。ただパウロの場合、憐れみを受けたというだけでは終わりません。憐れみを受けたのは人々の手本となるためでしたとあります。自分を人々の手本というのは、自分がキリストに救われた者の見本として用いていただくことです。言い換えますと、神の憐れみを受けた者の見本です。神が憐れんでくださったのは事実だと自らが示すわけです。まあ、それまではそういう生き方をしてきませんでした。むしろ、神に敵対する生き方でした。それが神を本当に知らされたことによって、まるっきり逆になりました。キリストにより自分たちを救う神がおられると伝えるようになりました。そして神の憐れみを受けなさいと勧めました。自分が憐れみを受けたのは人々に憐れみを受けさせるためだったのです。これがパウロの新しい生き方になりました。このパウロの新しい生き方がキリストを信じた者の生き方です。神の憐れみを受けたことで、神を心底恐れるような生き方に変えられます。心も体も自然と神にひれ伏します。救われたことで、誠の神を知って、神を恐れる人になるわけです。ところが詩篇を書いた詩人は、パウロや私たちと違って、キリストを知りません。まあ、ですから神を知り、神を恐れると申しましても、神を知るには限界がありました。まあ、そうだったとしても、神への恐れを持ったのは事実でしたし、その恐れはキリスト者のそれと比べても引けを取らなかったはずです。彼も神によって救われていたからです。神による救いをきちんと受け止めていたから、神を恐れるようになりました。 そこで祈りを通して神を恐れるようになった彼は、今度は自分が人々に神を恐れることを教えると十二節で述べています。神を恐れる人はどういう人かを教えようというんです。彼が教える神を恐れる人とは、14節から15節にかけて書かれています。悪を避け、善を行い、平和を追い求める人です。善を行うというのは、いわゆる道徳的な良い行いとは違います。そうではなくて、神の教えに従うのが善を行うことです。言い換えますと、神の御心を行います。神が望んでおられるであろうことをするのです。旧約時代においては律法を行うのと同じでした。つまり詩人がここで言う神を恐れる人とは、神が望んでおられる生き方をする人です。神に従う人です。ですから、はじめに申し上げた通り、信仰者ということになります。しかし、そのためにはパウロがそうだったように、神がどういうお方かをまず知らなければなりません。神に従うための動機づけが必要なんです。そこで彼は自分の経験に基づいて、神を恐れる人としてのふさわしい生き方を16節以下で語ります。この16節以下では、神を恐れる人という言葉ではなくて、主に従う人とか、その反対の悪を行う者、主に逆らう者という言葉が使われています。従う人、これは正しい人という意味です。神がご覧になって正しいということですから、罪が認められない人です。神を恐れて生きる人は、神の御心にかなう生き方をして、罪を犯さないはずですので、正しい人だと言っているんです。その反対に悪を行うときには、神を恐れません。そのため、逆らうものとみなされます。私たちの場合は、キリストの死によって、正しい人と認められました。キリストを受け入れたことによって従う人になれたわけです。そして神の御心にかなう生き方をしようと心がけるようになりました。つまり詩人が言うような神を恐れる人になったわけです。ここで詩人は神が自分になさったように神を恐れる人に目を注ぎ助けを求める叫びに耳を傾けてくださると言います。また助けを求める人の叫びを聞き、苦難から常に彼らを助け出されるとも言います。神を恐れる人に神は目を注ぎ、耳を傾けておられます。神はご自分を恐れる人に目を向けておられます。ご自分を信頼する人に対してですから、優しい眼差しであるように思います。また神はご自分を恐れる人に耳を開いておられます。かすかな叫びであろうと聞き漏らすまいと、耳をそば立てておられるように思います。神は目を注ぎ、耳を傾けておられますので、ご自分を恐れる人が祈り、助けを求めるときには、苦難から常に彼らを助け出されます。ここでの常にも、先ほど申し上げました通り、あらゆる苦難からという意味です。どんな苦難でも神は救うことがおできになります。詩人が神に対してそのように言えるところに、神に対する詩人の深い信頼がうかがえます。彼自身が神に救われてきたから、神を深く信頼するようになれたのではないかと思います。神を恐れる生き方は、神に救われ、神を信頼するところから生じてきます。 また神がどんな苦難でも救うことがおできになるのを限られた人たちだけが知っていてはいけないので、神を恐れて生きることも他の人たちに説くのです。味わい見よ主の恵み深さをという彼自身が神の恵みを味わい見てきたわけです。味わって美味しかったので他の人たちにもこの美味しさを教えます。まあ、最も主に従う人には災いが重なるとも言います。幸いだけでなく災いもあるわけです。神を恐れ信頼していても災いや苦難があります。私たちにもそういうことが起こります。まあ、これが人間の現実です。詩人は正直な人だと思います。いいことばかり語るわけではなくて、良くないことも隠さずに語ります。しかし神は目を注ぎ耳を傾けておられます。私たちのひどいありさまから目をそらすことなく、私たちの悲痛な叫びに耳を塞いでしまわれることはありません。骨の一本も損なわれることのないようになさいます。骨が一本も損なわれないというのは、私たちが万全の体制で守られているということです。神による守りは十分です。だから神を恐れる人には何も欠けることがない。私たちに神が目を注ぎ耳を傾けて、私たちの信頼に十二分にお答えになります。それが私たちの神です。災いや苦難など厳しい現実が私たちを襲ってくるにしても、私たちは神によって救い出されるのを信頼します。私たちも神に目を上げ耳を澄ませて従います。私たちは試練と戦い、また自分の心を打ち砕かれながら神を恐れる生き方に徹したいのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは小さなものに過ぎない私たちに目を注ぎ、か細い声の私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。私たちをあらゆる苦難から救い出してくださいます。本当にありがとうございます。こうして私たちは神を恐れる生き方に導かれました。苦難や災いが降りかかりますが、キリストにおいて私たちに表された恵みをよりどころにして、私たちがあなたを信頼して従っていけるようにしてください。私たちの群れを御心に留めて、恵みを豊かにお与えください。願いつつこの場に集うことができない一人一人を顧みてください。苦しみや悩みの中にある人がいます。どうか救いの御手を差し伸べてください。病気の人、治療中の人を癒し、回復させてください。体が弱っている人を支えてください。必要なものを変えている人にはどうか必要を満たしてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。主が共におられることをすべての人に知らせてくださいますように心からお願いをいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。